皆さんおはようございます。もう感謝いっぱいでございますね。今日はね、第一礼拝も素晴らしかった、そして第二礼拝も素晴らしいメッセージでした。第三礼拝はこれからですけれど、私の55年間の間で最も素晴らしい説教はどれですかと言われたら、今日のメッセージを言いたいと思っております。第一第二にお出になった方々もどうぞ YouTube で何度でもお聞きになって、私の腹の中というよりも神様がこの教会に語りたいと思っておられることをおつかみいただければと、そういうふうに思うのであります。私の親しくしておりました伝道者でアメリカを代表する牧師にロバート・シューラーという先生がおられました。ガラスの教会ということでありますが、まあ素晴らしい教会をお作りになったんでありますが、日本に何度かお見えになられまして、日本にいらっしゃるときは私が、先生の司会をするということになっておりまして、あるとき私に実業家たちをお呼びしてのもう大集会であったんですけど、牧師をいいかい、私が説教するんですから宗教的なことは絶対語らないで、みんなを楽しませてくださいというようなことで、まあロバート・シューラーすごい説教したんでありますが、懐かしく思っておりますが、彼の書いた本の中にいかにして自分の夢を実現するかという、三笠書房からでありますがお出しになっていらっしゃる、どうしたら自分の夢を実現することができるかという書物をお書きになっていらっしゃいますが、その本の中にですね、あなたの成功の秘密は何ですかというと、多くの社長さんは、まあ、成功した人たちは何と答えるかといいますと、私の部下が、私の協力者が素晴らしかったから私はこんな大きな成長を経験することができたと答えるでしょう。しかし会社が、左前になってといいましょうか、ちょっと崩れかかって下手をすると潰れるみたいな弱さを経験するときに、社長さんに、その責任者に質問して、どうしてこうなりましたかっていうと、同じような言葉でありますが、私の協力者が、私の助手が副牧師が問題であってこうなっちゃったんですというふうに答えるでしょうということを、その書物の中に書かれているのでありますが、成功への道というのは、今日本中の教会が注目しているのはこの大和カルバリーチャペルでありますが、何といっても申し上げたように、副牧師も教育牧師も立派なメッセージをされて、それだけではありませんね、教会員の方々のご協力があってこの教会が今祝福されているんだと、そう理解して間違いではないと思います。主任牧師がやがて来年は引退すると言ってどっかいなくなっちゃうのではなくて、監督牧師として残るつもりでありますけれど、しかし、主任牧師が引退されて教会がもしガタが来たとしたら、どういうふうに人々は言うか、またはその主任牧師が何と答えるかって、それはもう決まってますよ。協力者が悪かったというか、手を抜いたというか、まあ教育牧師の問題と、それから副牧師の問題、伝道師の問題、もっと信徒たちが手を抜いたからこんなふうになっちゃったんだというのが正しい答えであるかどうか分かりませんけれど、まあ協力者の問題というか、この教会は全員一致でですね、私たちは神様が委ねてくださったこの教会を守り支え、人にはできなくても神にはできるという世界をこれからも味わわせていただきたいと、そう思っているのであります。最初に今日はローマ人への手紙の8章をお読みします。8章の31節、244ページでありますが、スクリーンにも出していただきますので、ローマ人への手紙244ページですが、31節と32節をスクリーン見ながらご一緒に朗読しましょう。有名な箇所ですよ。8章31、はい。それではこれらのことについて何と言おうか、もし神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵し得ようか。 ご自身の御子をさえ惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。そこまでに、させていただきましょう。よく皆さんも、あなたの味方どういう方がいらっしゃるの、あなたの味方、あなたは反対する人味方なの、いろんな言葉の使い方があると思いますけど、神が私たちの味方であるならって、神様が私たちの味方だっていうことは覚えておいてほしいと思いますし、それを実践すると言いましょうか、実感する、そういう人生を送ってほしいと、そう思っております。イエス・キリスト様がその御命を十字架にかけて全世界の救いのために贖いになってくださったんでありますけれど、マルコ福音書の場合に読み違いますと、ユダが引き渡すという、まるで神様と関係なしにイスカリオテのユダがイエス・キリストを十字架につけたといいましょうか、その悪い者たちに渡したというような表現であるんでありますけれど、ユダがこの十字架につけるような仕事をしたその前に、いいですか、神様がイエス・キリストをこの地に引き渡されたという、順番はユダが最初ではなくて、神様ご自身がそれをなさったんだということであります。私は42歳の時にマラリアになりました。インドネシアのジャングルで伝道して、そこでマラリアを、いただいて帰ってきたわけですが、北里大学病院でも日本中の教会、病院でマラリアを見た、お医者さんが一人もいなかったという現象でありますので、どう治療していいか分からなくて、40何度かの熱が毎日続いたわけで、治療のしようがないから氷漬けにされたんでありますが、九州の、どこかにですね、マラリアのその、菌を研究した人がいらして、随分経ってからですが、それでどの薬が良いか、そんな薬は日本にありませんと言いながらも、病院のこの倉庫に、使ってはいけないというね、非売品のそういう薬があって、それを用いてくれたんでありますけれど、高熱が続いて幻覚症状も出てきて、もうとんでもない状況でありましたが、神様がその時に不思議な癒しを与えてくださって、またいつかお話しますけれど、私の父親が心配して静岡からやってきて神様の前に祈ってくれたそうでありまして、神様、うちの息子が今死ぬか生きるかでありますが、私の命をお取りになってください、私の命を提供しますから息子を生かしてくださいと、そう祈ってくれたそうであります。私考えてみますのに、イエス・キリストが十字架にかかる前にゲッセマネの園で、父よ、この杯、苦き杯を飲むことができません、飲むのは嫌です、どうぞ取り除いてください、まあ御心でしたらやむを得ません、いただきましょうというご存知でございますよね。あの苦しみの中で、私の父が私に身代わりになるというふうに決断したみたいでありますけれど、天の父なる神様は、父なる神様は天のお父様でございます。イエス様がいつもアバ父よお父さん、アバ父よお父さんとお祈りしていたわけですが、その父なる神様が息子のために、私が代わりに死にますからと言ったっていいんじゃないかなと思うような時がありました。そんなことはないんですよ。なぜならば、死ぬということは人間の問題でありまして、神様が死ぬということはないわけでありますが、イエス・キリスト様はこの地上に、天にいらっしゃる時は体を持っていらっしゃらなかったんでありますけれど、この地上にはマリアの体を取りて人間としてお生まれなさったから、死ぬということが起こったわけでありますが、神様のお気持ちからすいますと、私の父よりももっと愛のあるお方でいらっしゃいますから、私の命をお取りくださいと、まあ言われてもおかしくなかったでしょうねというふうに思いますが、イエス様ご自身が心から私の命を差し上げますと言って十字架にかかってくださったわけであります。ご存知、ヨハネ3章16節、スクリーン出してくださいますか。ご一緒に大きな声で言いましょう。はい。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。御子を信ずる者が一人も滅びないで、とこしえの命を得るためである。 アメン、アメン。ある教会に来ましたら、駐車場に並んでいる車の番号がみんな316、みんな同じ番号でありました。こんなことが起こり得るんだな。これはヨハネ3章16節、神はその一人子をくださったほどにこの世を愛して、私たちを愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びない、一人も滅びないで永遠の命を、永遠の命をいただく、そのことのためであったということを、私たちも証ししなければならないと思います。御子のみならず万物をも賜らんやと8章ロマ書の8章32節に書いてありました。神様が私たちにくださる最高のプレゼントは、もちろんそれはイエス・キリスト様、聖霊様、そうでありましょうけれども、実質的に人類に対して御子イエス様は御子のみならず万物をも賜るという、賜るというのは賜物と言いましょうか、贈り物と言いましょうか、全てのことを信ずる者たちに与えたいというレベルであります。マタイ福音書の6章の33節、これも皆さんで一緒に読みましょう。マタイ6章33節、これはみんな暗記してほしいんでありますが、はい、まず神の国と神の義とを求めなさい、そうしたら全てこれらのものは添えて与えられますということであります。まず第一番目に神様の御心をなす、まず神の国と神の義とを求めよう。中学時代からこの御言葉によって生きてきました。外したことは一度もありません。愛する兄弟姉妹、御言葉を暗記して、まず神の国と神の義とを第一は何であるかといったら、そう答えることができる人生をお送りなさることを、今日チェンジオブマインド、思いを変えてその人生を歩みなさることをお勧め申し上げたいと思うのであります。昨晩のこと、夜遅いんですけど、昨晩のことでありますから、夜遅く牧師に電話しちゃいけないんでありますけれど、まあかなりのお年の方、年が間違ってるとまずいから、少なくとも80を超えて90、まあともかくご病気の方なんでありますが、家から出られないね、そういうお方がですね、大川先生の声を聞きたくてお電話しましたと言って、おばあちゃんでありますけれど電話に出ました。そしたらですね、彼女は何つったかと言いますと、もう動くのが難しいんでありますけれど、先生が詩編の第23編を暗記してらっしゃるので、私も暗記に挑戦しているんですとね。神は、主は私の牧者であって、私には乏しいことがない、 I am enough ってね、主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの御際に伴いたも、その次、主は私の魂を生き返らせ、私の魂を生き返らせ、皆の上に正しき道に導きたまおうというのは、私の魂を生き返らせというところに興奮、感動を覚えておって、この詩編23編の1節2節3節を丸暗記なさったおばあちゃまでありまするけど、私の魂を生き返らせって言ったら、先生アーメンって言うんでしょってさ、アーメンって。私は年を取ってきましたから、なかなか難しいことがたくさん起こるんですが、この内側の魂は毎日のように生き返らせてくださる、新鮮にしてくださる、こういう信仰をお持ちになっていらっしゃいますか。私の体がですね、赤ちゃんのようにか、10代20代の若者のようになるとは思っておりませんけれど、天国に行ったら別問題でありますが、この地上においては年を取ったら年を取ったでありますが、モーセのように目はかすまず頭は衰えなかったっていうのはね、すごい話ですよね。で、私はですね、私を生き返らせてくださる、私の魂を生き返らせてくださるということにいつも興奮して、アーメンってお風呂の中で叫んでおるんでありますが、皆さんも真似をなさったらどうでしょうかね。私の魂を生き返らせてくださる主を信ずる者はアーメンと言いましょう。アーメン。嬉しいね。以前私は、教会成長の研修会というのがありまして、そこに行きましたら、専門の方がですね、黒板か何かにお書きになられて、教会というものは、これは千人教会ですけど、教会というものは 20% は立派なクリスチャンだって、 ね、20%、 あなたがどこに入るかちょっとお考えになるんですよ。 20% で 60% は平均的な、まあ問題は起こさないし、まあ、まあね、忠実だけど何の奉仕もするわけではない、ただいるだけみたいな、そういう人だって私が言ってるんじゃないですよ。その専門家が分析してるんですよ。そして最後の 20% はまあろくでもないって言ったら間違いでありますけれど、役に立たないというか、まあもう少し言うと迷惑かけているというか、重荷になるような、洗礼は受けたけど、どうもしようないねというね、牧師が願わくは神様この人をよその教会に引っ越しさせてくださいと祈りたくなるような人が 20% いると、こういうふうに言うんですよ、ね、20、60、20すぐ覚えたでしょ。でね、その最後の20のまあ何て言いましょうか、役に立たないというか迷惑かけているというか、そういう人たちが、いなくなったとすると、ね、その人が何かの形でいなくなると、 20% いなくなると、もうものすごく献身的な 20% と普通の 60% がいつの間にかどうしようもない 20% がそこから出てくるっていうんですよ。だから 20% 置いといた方がいいと、まあそういうね悲観的なというか否定的な、そういう研究発表であったんですが、私の考えはちょっと違うんですよ。この教会にも、まあ、10% ぐらいはおりますよ、その最後の人はね。誰とは言いませんけれどね、牧師ですから誰って分かるんですよ、ね、でも私はあの人はいない方がいいというふうにはもう思わないんですよ。その人のおかげで教会というのは、内容が豊かになっているっていうのはあるんですよ。なぜ人を愛するっていうことは難しいけれど、祈ってその人を愛するってね、牧師は全ての信徒さんたちを愛するわけでありますが、おんぶに抱っこみたいな人でも、もう役に立つどころじゃない、迷惑かけるようにしてでも、重荷のような人も、その人のために祈ることを通して牧師の人格が変えられる。許せない、あんなことを言う人は許せないというね時々皆さんもそんなこと言ってる人もいるかもしれませんけど、ああいう人はもう本当に他行った方がいいんだというような、そういう人のためにお祈りをすることを通してこちら側が変えられて、愛の器、祈りの器に変えられていくから、マイナスは必ずプラスになるという、そういう信仰を私は与えられているのであります。ですからこのいらっしゃるところの 10% か 20% のそういう問題のある方、本人が自覚してないところにまた問題があるんですけれど心からご歓迎申し上げます。そして教会というところは、教会らしいというのは、7度を70倍許す、そして人の重荷を担ぐ、その人のために祈るという愛の群れであるということがとても重要なことだと、そう思わせられて今日まで牧師の、生活をしてまいりました。その人たちもイエス様を救い主として信じている限りは天国に来ます。イエス・キリストは私たちの救い主です。ご一緒。はい。イエス・キリストは私たちの救い主です。信じます。アーメン。もうそれで十分。ね、十分ってね、みんな天国に行きます。イエス様がどんなに心の広いお方であるか。でも天国に行ってから問題は起こらないんですけど、聖書を知らないまま天国に行くと、まず天使たちでちょっと、気の荒いのが、お宅どこで洗礼を受けたの、大和、そういう評判じゃないけどな、牧師だ、なんていうの牧師、おっかは聞いたことあるな、あ、聖書研究で CBS ってのやってるけど、一体誰が教師だと、石黒先生小山先生が教育牧師、それであなた勉強してないの聖書、よくそんなに聖書が分からなくて天国に来たねって。愛する兄弟姉妹、テープを聞いてらっしゃるこの教会の YouTube が6000人ぐらい今現実に毎週毎週聞いてらっしゃいますよね。言われますよ、だから読んでなくても、充実していなくても、 クリスチャンらしくなくてもイエス様を信じていれば天国に行けますから安心してください。優しい牧師でしょ、安心してくださいって。でも天国行った時に誰が副牧師だったのってこの教会はもう20回ぐらい旧新約聖書を読み終えた人がいらっしゃいます。すごいね。牧師の先を行ってるっていうのは失礼っていうそんなことはないですけど、私たちはこの地上で神様の懐がどういうものであるかを知るということは重要なことであります。傷ついた足を折ることなく、煙れる雨を消すことはないという主のご愛を理解することができるからであります。ハレルヤ。今日の中心テキストはテモテ第2の手紙であります。さあ今日先ほどお読みいただきました場所を挙げてみましょう。イエス様、時間も与えてください。テモテの第2の手紙、333ページ333になりましたね。1節と2節をと思いました。大丈夫かな。主の御胸によるキリストイエスにある命の約束によって建てられたキリストイエスの使徒パウロから、愛する子テモテへ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安とがあなたにあるように。もうすでに第一テモテの時にお話申し上げましたが、パウルという人物は13の手紙を書いていらっしゃるんですが、どの手紙も恵みと平安平和というふうに書かれているんであります。これは手紙の最初に背景のように書く内容ですが、意味がとても深いんであります。ところがですね、テモテという若者に自分が今や、死なんとするとき、殉教でネロ、王悪党にですね殺されるわけでありまするけれど、殺されることを意識しながら、殉教することを意識しながら、若いテモテに対して何を語ろうかと思ったら、恵みと憐れみでありが、恵みと平安でありますが、その間に憐れみという言葉を入れた。そして第一テモテの場合には、私は罪人の頭でありましたが、神の憐れみによって今日を得ている。私は本当に信徒たちの模範になるためにこの恵みがあるんだということをもうすでに説明しましたから、簡単に今申し上げているんですが、私の人生も神が私を憐れんでくださったそのことの故に今生かされています。忘れたことはありません。私は立派だから、勉強一生懸命したから、そんなこと一度も考えたことはありません。神の憐れみによって救われ、神の憐れみによって今日も生かされているんであります。この教会が維持されていることは、恵みの中にいるそのことは神の憐れみがあるからであります。神様の憐れみを主体求める者はアーメンと言いましょう。アーメン。最後まで話せなくなって何でか出てきちゃうからね。はい、恵みと憐れみと平安ということでありますが、神様の助けを求めます。一章の6節から8節までを、先ほど読んでいただきましたが、お母さんもクリスチャン、おばあちゃんもクリスチャンだったんですが、6節から8節までこういうわけであなたに注意したい。私の安守によって、安守というのは手を置いて祈ることだ。安守によってうちにいただいた神の賜物を再び燃え立たせなさい。今日の説教のタイトル、再び燃え立たせなさい。というのは、神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊なのである。だからあなたは私たちの主の証しをすることや、私が主の囚人であることを決して恥ずかしく思ってはならない。むしろ神の力に支えられて、福音のために私と苦しみを共にしてほしい。福音のために私と苦しみを共にしてほしい。まあ、これもいつかお語りしなければなりませんが、今日の中心は6節と7節であります。ご一緒しましょう。6節と7節であります。ご一緒しましょう。はい、こういうわけであなたに注意したい。私の安守によってうちにいただいた神の賜物を再び燃え立たせなさい。というのは、神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊なのである。アメン。素晴らしいでしょう。再び燃え立たせなさいというのは、昔燃えてたということでありますよ。洗礼を受けるとき燃えてたでしょう。聖霊を受けたとき燃えていたでしょう。しかしながら今はどうですか。再びもう一度燃えるんですよという、まあそういうメッセージを今日お語りしたいわけであります。私はすごい本を見つけたんでありまして、これはこういう本でありますが、タイトルはグッバイですよね。英語のタイトルは Say Goodbye to パワーレスクリス、クリスチャニティというグッバイ、軟弱なキリスト教からバイバイしなさいというのが日本語のタイトルなんでありますが、同じクリスチャンでもキリスト教でも教会でも神の家でありますから、立派って言ったら立派でありますけれども、弱さを持っている、それのバイバイしなさい、グッバイしなさい、口に出しなさい、 Say goodbye to powerless Christianity というチェアンという人、チェアンという人はですね、アメリカ人でありますけれど、この教会にもいらしたことがありますが、カーネギーホールみたいな教会を持っている人であります。私そこで頼まれて1回だけ説教したことがあります。カリフォルニアのパサディナというところでハーベストロックチャーチというんでありますが、数千人集まっております。この人は監督牧師になって35の国、35カ国で5000個の以上の教会の監督牧師をしていらっしゃるユニークなお方でいらっしゃいます。しかしながら私、長い間この人を軽く見ておって、ごめんなさいね、軽く見ておってですね、日本を愛してくださっているアジア系のお方なんでありますけど、この本をよってもうびっくりたまげておるのであります。私はあんまり感動して、30冊全部買い占めました。これを牧師たちに、愛する人たちに渡したいと思っています。日本中の牧師に読んでもらいたいと思っております。その中の一つに、ガテラマのアルモロン市でリバイバルが起こって刑務所に一人もいなくなっちゃったという、そういう出来事が起こりました、それでその後にメッセージが書いてありまして、旧約聖書のエゼキエル書47章というところで、エゼキエルが幻を見まして、どういう幻かというと、水のないところに水が出たという、私この経験をアメリカでしておりまして、そういう砂漠の真ん中で教会を建てちゃった人がおりまして、祈祷員ですけれど、その教会困っちゃって、建て終わってから水がなきゃ生きていけませんので、変わったなと思っておりまして、お祈りをして、裁判もあってですね、無許可で教会を建てるとは何事だっつってね、教会を壊しなさい、その法律違反ですって言って、その人ね、すごい人、はい、わかりました、ごめんなさい、許可なしで建てちゃいましたって、でっかい教会ですよ。でも裁判長、聞いてください、アメリカは今、罪にまみれています。祈らなければこの国はどうなるでしょう。祈祷員は断食して祈るところです。みんなが集まって今祈ってるんです。これを壊せというんですか。アメリカの国は今罪深い国になりましたから、悔い改めて生まれ変わらなければこの国はいつか潰されます。どうしましょうかって言ったら、裁判官が考え込んで、あなたのおっしゃるのが正しい、私たちが間違ってるから教会潰さなくてもいいということになったんで、これだけでも面白いでしょ、ね、そこ私何度も言ってるんですがね、これでその教会水が出ないから困るんじゃないですか。一生懸命お祈りしたら、そのエゼキエル書47章と同じように、神の宮神殿の床下から水が出てきたんですよ。まさかっていうところ、水がちょぼちょぼ出てきたんですよ。それが聖書の方は、まず最初はくるぶしのあたりだってね、こんなもんだってね、それで今度はまあ膝まで来たってね、で今度は腰まで来たってね、今度は泳げるぐらいに来たって言ってね、今度は泳げるほどじゃない、あの中に入っちゃうぐらいにたくさん水が出た、おお川ができたというね、ことが書かれているんでありますよ。これ幻ですから、私たちに対するすごいサジェスチョンと言いましょうかね。愛する兄弟姉妹、これを聞いてほしいんであります。エペソ人への手紙の5章18節に聖霊を受けようというところがありますね、酒に酔ってはいけない、法灯はそのうちにある、むしろ聖霊に満たされよ。酒に酔ってはいけない、法灯はそのうちにあり、聖霊に満たされよと命令形で書かれている。 が次々に出て、そこには魚が与えられるだけではなくて、その川の右左に、木が植えて、そこから食べ物フルーツができるようになった。でそれは聖書の話ですけれど、今度あのアメリカの話にしますね。そこの祈祷院もすごい奇跡が起こって、もうすごい皆さんを案内したいぐらいでありますが、水が出て、もうどんどん水が出て、そしてその水、特殊な水で、その近所は水がなくて困ってどこから買っていたんでありますけれど、その水を売ることができるようになりました。いや、もっと広くなって、ヨルダン川からガリラヤ湖って名前つけてですね、船が浮かぶようになったんでございますよ。本当の話ですよ、神様はその祈祷院を祝福してくださって、で私は今回この本を読みながらいろんなことを考えさせられました。私たちの教会は洗礼式というのは適齢で行っています。現実はヨルダン川に旅行したときはヨルダンで体全体神霊と言います。全部体、全部頭まで全部静まって、そして、適齢でありますが、頭に少し水を注いでいるだけでありますけれど、それでも大切なことでありますが、この幻はですね、神霊を教えているなと。さあ、私たちの教会は単立教会になりましたから、威厳の話をするようになりました、小山先生ご専門の方でありますけれど、私たちの口から使徒行伝第2章のように祈っていると、何の言葉かわからないけど言葉が出てくるということになって、威厳で祈っている人たちや賛美している人たちがたくさんいるわけでありますが、エゼキエル書47章でこの説教をした人は誰もいないんで、私はね、聖霊のバプテスマはちょっと威厳が出ればいいというレベルでなくてね、それは適齢だ、ね、神霊っていうのはね、体全体が川の中に入ってしまう、頭までっていうのは、これは神霊で、神霊、適齢じゃなくて神霊。そこで己は黙ってたら死ぬじゃないですか。それですね、己が死んでキリストによって生きる、聖霊の力によって生きる世界があるんだということに気づかされて、今日このメッセージを御前に、お捧げしているのであります。この川の流れるところでは全てのものが生きている、全てが生き返るんだ。今日のテキスト、再び燃え立たせなさい。私は人生の最後を走っているんですけれど、このまま天に召されても満足するぐらい祝福されましたね、祝福された教会の牧師であります。しかし皆さんはこの聖霊のバプテスマ、バプテスマというのは洗礼という意味ですよ。聖霊のバプテスマを異言経験がなくても、あってもなくても、どちらでも、私はこのちょろちょろの水ではなくて、膝までのもの、ね、腰まででもなくて、体全体が沈められる、浸るといいましょうか、その聖霊のバプテス、まずは聖霊の水のバプテスマではなくて、聖霊のバプテスマ、体ごと、魂も全部聖霊によってこの注がれる、そういう信仰を持つことが重要ではないかということを皆さんに申し上げて、今日のメッセージを終えたいと思います。一つだけちょっと報告したかったんですが、この本のですね、もうあっちこっちもう久しぶりに興奮して、読みました。もうよくこれだけ書かれたなと思うような内容なんでありますけれど、私恵まれた顔してるでしょ。私ここ2日間ぐらいね、これね、たっぷり勉強しました。ここの教会にも行ったんですよ。日本人でここで説教した人は私だけかもしれないけれど、呼ばれて説教したんですよ。ここにもお呼びしたんですけど、 鈍いからってあるのは、全てに時がありということであると思いますけれど、神の流れに沿って身を任せるしかありません。ジョン・アーノットの説教の中に、神様、私たちは今持っているものでは満足できません、今あるものが素晴らしいのは確かでございます、でもあなたは油注ぎを増し加えてくださいました、あなたは力を増し加えてくださいました、しかし主よ、もっと欲しいのです、民をあなた自身で満たしてください、足内が歩き、盲人の目が見え、耳しきが聞こえ、死人がよみがえり、世界中の貧しい人々が福音を聞くことができますように、父なる神はこのような状態に私たちを引き上げたいと思っていらっしゃるのです。このことに対してもっとハングリーでありなさい。はあ、私青山学院の神学部で本当に勉強しました。リベラルな世界っていうんですけど、でもこういう霊的なハングリーは全くと言っていいほどありませんでした。学問的な世界的なレベルの学者がゴロゴロしておりました。でも霊の世界は開かれないというのが恐ろしいほどの現実でありました。もう一度申し上げます。高慢で言っているんではありません。主が示してくださったこの教会が日本のキリスト教会の中でグッバイ、軟弱なキリストから離れようという、別れて新しくされるという、そういう世界があるんだって。神様が何かこの教会を導こうとしていらっしゃるんだなということを感じ取っております。愛する兄弟姉妹、御霊の一致をいただいて、日本の宣教のために、いや日本は 1% を崩せない、当たり前ですよ、日本中の牧師が考えているこういう時代に、もう一度この教会にリバイバルの恵みが起こりますようにということを願ってやりません。驚くべき、これは神業だと言われる内容をみんなで経験したいと思います。昔燃えていた人、再び燃えなさい、燃え立たせなさいと聖霊様のお言葉、聖書のお言葉であることを心に留めて、再び燃えたい、そういう思いで今日説教を申し上げました。お一人一人に聖霊の充満、聖霊に満たされて前進することができるように、イエス・キリストの御名で祝福します。アメン。お祈りします。天のお父様、ウェルカムホーリースピリット。聖霊様、この世界が分かるようにしてください。聖霊様、この世界が分かるようにしてください。神様は期待されてここをお選びなさいました。もっと新しい賛美が作られるでしょう。もっと賛美を主に捧げるようになるでしょう。もっと聖書を読むようになるでしょう。そして御言葉に固く立って聖霊充満の素晴らしさ、ちょこっとではなくて、神霊ではなくてそれでいいんですけど、聖霊の神霊ではダメです。聖霊の適霊ではダメです。聖霊の神霊であります。深く潜るかのように、主よ、御手に委ねる聖霊によるところの深い世界を体験させてくださいますように。そして主よ、どうぞ日本中がもう一度再び燃えるようにリバイバルの世界を広げ深めてください。主イエスキリストの御名によってお祈り捧げます。アーメン。